皆さんこんにちは。司会の方からご紹介いただきましたように、今日は助けはどこから来るのかというテーマで福音メッセージをさせていただきます。はじめに聖書を開かせていただきたいと思います。旧約聖書の1070ページ、詩編121編になります。旧約聖書の1070ページ、詩編121編の1節から4節をお読みさせていただきます。私は山に向かって目を上げる。私の助けはどこから来るのか。私の助けは主から来る。天地を作られたお方から。主はあなたの足をよろけさせず、あなたを守る方はまどろむこともない。見よ、イスラエルを守る方はまどろむこともなく眠ることもない。詩編121編には都のぼりの歌という表題が付けられておりますが、この詩編だけでなく詩編120編から134編までの15の詩編にはすべて都のぼりの歌という表題が付けられています。旧約聖書の申命記16章の16節には次のように記されています。あなたのうちの男子は皆、年に三度、種なしパンの祭り、七週の祭り、カリオの祭りの時に、あなたの神、主が選ばれる場所で見舞いに出なければならない。これは神様がイスラエルのために与えられたご命令の一つであります。イスラエルの人々はこの神様のご命令に従って、イスラエルの三大祭りの時にイスラエルの都であるエルサレムに向かって旅をし、神殿で神様の御前に出て礼拝を行いました。都のぼりの歌にはそれぞれ音楽がつけられていて、イスラエルに向かう旅の途中でこれらの都のぼりの歌を歌ったと言われています。都のぼりという言葉に使われているのぼりということについてですけれども、例えば東京に行くことを上京すると言い、また東京に向かう電車を上り電車というように、都に向かうことを上りと表現します。またエルサレムは標高約800メートルで、周辺地域と比べて標高が高く、どの方向から向かっても上る地形になっているため、エルサレムに行くためには物理的に上る必要がありました。また、上るという言葉には、霊的に神様に近づくという意味も含まれているようであります。詩編121編の作者が誰かは分かっておりませんけれども、この詩編の作者は121編1節で、私は山に向かって目を上げると語っています。エルサレムは山地にありましたので、エルサレムに行くには実際に山を登っていく必要がありましたし、また山というのは困難や試練を象徴する言葉でもあります。私たちは人生の中で山と思えるような、乗り越えられるか不安となるような問題に直面することがあります。病、経済的な不安、人間関係の悩みなど。そのような時、 私の助けはどこから来るのだろうかと思うのではないでしょうか。この問いは信仰の出発点とも言えます。自分の力ではどうにもならないとき、私たちは助けを求めます。では、その助けはどこから来るのでしょうか。その答えが121編2節に記されています。私たちの助けは、天地を作られた主であるお方、神様から来ます。天地を作られた神様は全能のお方です。私たちの人生のすべてをご存知であり、私たちの人生を導くことができるお方です。私たちの助けは偶然にではなく、確かな意志と愛を持った神様から与えられます。神様はただ遠くから見守っておられるのではありません。私たちのすぐそばにおられて、必要な時に手を差し伸べてくださいます。人生の道は平坦ではありません。つまずきそうになることもあります。3節の中に、あなたの足をよろけさせずとあります。神様はイスラエルの民だけではなく、すべての人の歩みを支えてくださいます。ここで少し眠りということについて考えてみたいと思います。先日、あるテレビ番組に、睡眠研究の第一人者である筑波大学の柳沢正史教授が出演されていました。柳沢さんはオレキシンという神経伝達物質を発見し、睡眠と覚醒のメカニズムを解明したことで、ノーベル賞候補にもなっている方であります。その番組では、睡眠が私たちの健康にとってどれほど重要であるか語られていました。ところで皆さんは、人は最大で何日間眠らずにいられるかご存知でしょうか。記録に残っている中で最も長く眠らなかったのは、アメリカの高校生ランディ・ガードナーさんで、なんと264時間、つまり11日間も眠らずに過ごしました。しかしその間、彼の体と心には深刻な影響が現れ、幻覚や記憶障害、情緒不安定などが起きたそうです。実は脳を持つすべての生物には睡眠が必要です。驚くべきことに、脳を持たないクラゲでさえ、夜になると活動が鈍り、刺激への反応が鈍くなる、睡眠に似た状態になることが研究で明らかになっています。つまり、眠ることは生物にとって避けられないことであります。では、神様も疲れて眠ることがあるのでしょうか。4節には、イスラエルを守る方は、まどろむこともなく、眠ることもないと記されています。イスラエルを守る方とは、天地万物をお作りになられた神様のことであります。まどろむとは、うとうとすることを言いますけれども、神様は眠ることがないばかりか、まどろむことさえないお方であります。私たち人間は、どんなに肉体的に、また精神的に強くても、眠らずには生きていきません。 けれども私たちを見守っていてくださる神様は、まどろむことも眠ることもないお方です。神様は疲れることも、注意をそらしてしまうこともありません。私たちが眠っている間も、神様は目を覚ましておられ、私たちを見守っていてくださいます。しかし、私たち人間には大きな問題があります。それは罪の問題です。罪とは、神様の御心に反する思いや行い、つまり神様との関係を壊してしまうものであります。新約聖書を開かせていただきたいと思います。新約聖書の307ページ、ローマ人への手紙の6章になります。新約聖書307ページ、ローマ人への手紙の6章の23節をお読みいたします。罪の報酬は死です。しかし神の賜物は、私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。罪の結果は神様との断絶、そして永遠の死であります。これはとても大きな問題です。私たちはどんなに努力しても、どんなに良い行いを積んだとしても、自分の力でこの罪の問題を解決することはできません。けれども神様は私たちを見捨てることはなさいませんでした。神様は私たちを愛しておられ、私たちを罪から救うために、ご自身の一人子、イエス・キリストをこの世に送ってくださいました。新約聖書のヨハネの福音書も開かせていただきたいと思います。新約聖書180ページ、ヨハネの福音書3章、新約聖書180ページのヨハネの福音書3章16節をお読みさせていただきます。神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。この一節の中に神様の愛と救いの本質が凝縮されています。神様は私たちが罪によって滅びることを望まれませんでした。だからこそ罪のない神様の御子イエス・キリストが私たちの罪の身代わりとして十字架にかかり死んでくださいました。十字架の上で尊い血を流してくださいました。イエス・キリストの十字架はただの悲劇ではなく、神様の正義と愛がまみえた場所であります。罪に対する正しい裁きが下される一方で、神様の愛が私たち人間に、罪人に注がれました。そしてイエス・キリストは3日目に復活されました。これは単なる奇跡ではなくて、罪と死に対する完全な勝利の証であります。では、この救いはどうすれば自分のものになるのでしょうか。それはイエス・キリストを自分の救い主として信じることです。信じるとはただ知っているだけではありません。心から信頼し、イエス・キリストに人生を委ねることです。自分の力では 罪を解決できないことを認め、イエス・キリストの十字架の死と復活が自分のためであったと受け入れることであります。この信仰によって私たちは罪が許され、神様との関係が回復され、イエス・キリストにある永遠の命が与えられます。これは努力や功績によるものではなく、神様の恵みによる贈り物であります。この救いは誰にでも開かれています。過去にどんな罪を犯したとしても、どんなに神様から遠く離れていたとしても、イエス・キリストを救い主として信じるなら、神様は罪を許してくださり、イエス・キリストにある希望を与えてくださいます。たとえ病床にあって、起き上がることができなくても、声を出すことができなくても、また目を開けることさえできない状態にあったとしても、イエス・キリストを心に信じ受け入れるならば、罪の許しが与えられます。私たちは弱く限界のある存在です。けれども、まどろむこともなく、眠ることもない神様が常に私たちを見守り、導いてくださいます。この神様に信頼し、イエス・キリストを救い主として受け入れるとき、私たちはどんなときにも安心して生きることができます。もう一度詩編の121編1節から4節をお読みさせていただきます。私は山に向かって目を上げる。私の助けはどこから来るのか。私の助けは主から来る。天地を作られたお方から。主はあなたの足をよろけさせず、あなたを守る方はまどろむこともない。見よ、イスラエルを守る方はまどろむこともなく、眠ることもない。神様は眠ることなく、私たちの人生を見守り、導いてくださいます。そして、イエス・キリストを信じるその瞬間から、人生は永遠の希望に包まれます。イエス・キリストを心にお迎えくださることをお勧めして、メッセージを終わりとさせていただきます。